時刻は11時3分になっています。さあ今日のゲストトークの時間ですけれども、今日はスタジオに管理栄養士でそしてユアス代表の板西舞子さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて板西さんは高平にね、お住まいということなんですけれども、
はい、
今朝の新聞にですね、高平小学校の卒業生が気球に乗って祝ってもらったという話題があったんですけど、
はい、
これは見られました？
あ、新聞は見てないんですけれども、実は私も乗らせていただきました。
乗ったんですね。
はい、
当日は住民も含めて160人が乗ったとあります。そのうちのお一人で。
そうですね。
ああ、そうですか。気球に乗りましたか。
はい。
ちょっと感想をお聞きしたいんですけど。
そうですね。だいぶ風がなくって、緩やかに、はい、上がっていった日だったんですけど、で天気も良くって、
はい、青空がね、風に乗ってますけど。
もう高いところからふわふわと、高平の素敵な景色を眺めてるのがもうすごく幸せでしたね。すごく綺麗でしたね。
そうなんですね。この気球が浮き上がる瞬間ってどんな感じですか？
あ、でもそんなに緩やかに浮き上がるので、
は
い、
ふわ
ーという形で、でガスを、
はいはい、バーナーでね、
はい、放出して、はいはい、どんどん上げていくんですけど、それがすごく近いので、そのガスのボーっていう音と、はい、熱気を感じながら、
暑さも感じながら、
はい、
どれぐらいの高さまで上がったんですかね？
そうですね、だいたい30から50メートルぐらい上がったかもしれないですね。
だってそれぐらいの高さから見ることないですもんね。
はい、
何分ぐらい上空にはこう浮いてたんですか？
あ、そうですね、ちょっと体感としては短かったんですけど、実際どうなんでしょう、5分とか、
5分ぐらい、
はい、
でもそこそこありますね。
はい、思いますね。
高いところはどう、怖くないですか？
私は高いところ好きです。
あ、そうなんですね。はい、しかも1メートルぐらいでも限界ですね。
苦手ですか？
苦手ですね。
そうですか。
はい、椅子の上も怖いので立つのが、もう気球なんて絶対無理ですけど。ねえ、みんないい思い出がね、これ小学校の卒業生にこうね、記念にということで企画されたみたいですけどね。
はい、
じゃ地域の方も乗れたという。
はい、そうですね、それに企画してくださった方が田野監査さんっていう、はい、スイーツ屋さんをしておりまして、
ありますね、はい、
はい、里カフェなんかでもケーキが食べれたりするんですけれども、私も米粉ケーキを誕生日にいただきました。はい、その監査さんの。
そちらの、方が企画されたと。
そうですね。
高月さん。
はい。高月さんが。
高月のりあきさんかな。
はい。保護者の方で、息子さんがね、ちょうど
卒業ということで、ね、みたいで、
はい、
あ、そうなんですね、はい、これからもあるんですかね、このイベント、聞
きどうなんですかね、ちょっとまたやっていただきたいんですけど、
ね、
はい、
高平といえば気球みたいなイメージがついたらね、これはこれでね、いいですし、はい、私は乗れませんけども。下から見る分にはいいんですけどね。はい、そうですか。伊丹さんも乗ったという、
はい、本当に貴重な体験をさせていただいて。
いいですね。
ありがとうございました。
高平、いろんな動きがあって、本当いいですね。
いや、本当にね、楽しいですね。
ね、
毎月イベントが。
毎月何かしら動きがあってね。
はい、
この1ヶ月はどうですか？まあ、危機はこの間ね、ありましたけど、はい、それ以外としては何か動きありました？
そうですね。だいぶもう春らしくなってきたので、うん、はい、食べ物もどんどん動き出してきて、春に向けてこう畑を耕して、はい、春じゃがを植えたりとか、
春のじゃがいも、春じゃが、
はい、うん、植えたりとかですね、はい、あとは、まあ、田んぼも徐々に、ちょっと早いんですけれども、苗を買わずに玄米から芽を出す、で苗作りからするんですね、そういう農法に挑戦してるんですけど、なのでふかふかの苗のベッドを作って、今はその田んぼの準備も始まったし、
そうなんですね、はい、じゃあいろいろ農作業もこれから忙しくなってくるんでしょうね。
そうですね、そうですね、
冬の間はねちょっと、まあ、あまり動きはないですけれども、はい、これから一気にね動き出しますけれども、はい、じゃあそういった農作業も体験、畑もされてるんでしたっけ、板西さんは。
そうですね、みんなで集まってグループでやってたりとか、うん、あとはもう研修を毎月開催してますので、はい、先生を呼んで、結構大阪市内とかからもいろんな方が
来られるんですか、
はい、受けに来てくださるんですけど、20人以上集まりますね。
すごい、はい、じゃあ皆さん関心がこうあって、あれですね、ちょっと体験、まあよかったら移住したいなっていうのも あったりするんでしょうね。
そうですね、実際移住されてこられた方もいらっしゃいますね。大阪で住んでらした、あの知り合いの方が、ちょっと高平はお家がなかなか見つからなかったんですけど、三田市の方に移住してきて、で畑も一緒に今やってくれてるっていうような。
そうなんですか、はい、いろいろつながりが生まれていいですね、はい。じゃあそういった盛り上がりを見せている高平ですけれども、今回は、どういったお話いただけそうでしょうか。
はい、栄養のお話でいくと、はい、栄養で、はい、最近やはり花粉症が皆さんお辛いと思いますので、
大変ですよ、
はいはい、どんな症状が多いですかね。
私の場合は目のかゆみと、あと鼻水と、まあ、くしゃみ、
はい、
まあ、あのいわゆる花粉症という症状ですね。
それはその毎年ですか。
毎年出ますね。ただ今年はなんか去年よりもすごいなという、
あ、
早めに出てるような気もするし、
はい、そうですよね。やはり周りでも多いですし、高平に住んでたら余計に、
そうですね、花粉が山に囲まれてますからね。
あの車にすごくもう花粉が見えるぐらいついてるの で、
そうです、ね、
多いなとは思うんですけども、
はい、そんな中、はい、北西さんは花粉症は。
はい、私も、少し、出たんですけれども、もうだいぶ収まって、
はあ、
で結構ね、昔と比べると本当に症状が軽くなったんですね、
はい、今は。
今はそうですね、まあ、今鼻も詰まってませんし、特に目も痒くはないので。
そうなんですか、
はい、は大学生の頃ぐらいだと症状でいくと、まあ、もちろん鼻水もですし、はい、くしゃみも出るし、うん、で目も痒くて、春の時期はコンタクトつけれなかったんですね。
あ、なるほどね、
はい、まあ、そういうこともあり、
はい、
プラス皮膚炎が出てたんですよ。花粉が皮膚につくことによって、こう皮膚でも炎症を起こしてしまって、
そうなんですか、
はい、春先はもう目がパンパンで起きてきたりとか。
結構大変な花粉症ですね、はい、じゃあね、
結構大変でしたね、でも今全然そんなことはなくって、皮膚も全然炎症を起こしてないですし、やっぱり鍵を握るのは、まあ、腸内環境かなと。
腸内環境、はい、体の中、
はい、そうですね、そもそも花粉ってどういう仕組みで花粉症を起こすか分かりますか。ま
あ、花粉を吸ったらあれですかね、体の中でなんか反応するんでしょうね、うん、
はい、そうですね、
その程度ですね、私の知ってるの
は。あ、でも合ってます、合ってます。花粉が入ってきて、本当は花粉って人体にとってそんなに敵じゃないものなんですけど、まあ、体の中の免疫機能が、異常を起こして、で敵だとみなして排除しようとするので、こうくしゃみとか鼻水で外に出そう出そうっていう、
そういうことなんですね、
は
い、
なので動きとしては免疫システムがちょっとバランスが崩れてしまっているっていうような状態なんですよね、アレルギー性鼻炎の一種になるんですけれども、はい、でこの免疫機能っていうのが、
はい、
腸にもう 60% 以上こう司っているっていうふうに言われてまして、はい、ですので結構その症状がひどい方でいうと、まあ、腸内環境が少し荒れてしまっている状態か、もしくはこう目とか皮膚とかそのバリアが傷ついてしまっているような状態っていうのがよく考えられるパターンなんですね。
それは花粉の吸い込む量とかにも関係あるんですか。
あ、でも関係あると思いますね、よくコップで例えられるやつですかね、
聞きますね、
はい、大人になってから出る方も多いと思うんですけど、まあ、そういう例え方も間違いではないというか、捉え方としてはすごく分かりやすいんですけど、ただでもそのコップになんていうのかな、溢れ出る分、この許容量っていうのを体の状態によって増やすことができると思うんですよ、だからバリアを強めたりとか、ちゃんと体のバランスを整えることによって許容できる量が多くなると思うので、だから私も20歳超えてからぐらいですね、ひどくなったのが、でそこから良くなったので、一回出たらもう治らないって言われ、
ね、
思われ
が、ね、はい、
ちなんですけど、
はい、
安心してください。
そうではない、
はい、全然良くなりました。
そうですね、
はい、
なんか昨日も喉もなんか痒いような気もしましたしね。
あ、
今日はないですね、それは。
あ、そうですか、
はい、
結構日によってね、飛んでる量も違いますし、
なるほどね。体の中のね、あと腸内環境を整えていくということで、
はいはい、
これはどうやったらこのベストな状態に持っていけるんですか。
そうですね、まあ、まずは、
はい、
いつも栄養指導するときとかに言うんですけど、はい、まずは やめることから。
何をやめるんでしょう。
炎症を起こすような食べ物を取らない。はあ、まあ、どういったものかっていうと、はいはい、そうですね、例えばやっぱりあの菓子パンだったりとか、はい、
お大好きですね。
そうですよね、カップ麺だったりとか。もうそれは
カップ麺はあまり食べないかな、はい、
もうそんなの言われなくても悪いの分かってるよって皆さん思うと思うんですけど。
あ、そうなんですね。美味しいですよ菓子パン。
そうですよね、
甘いの特に
美味しいです。ただあの花粉症ひどくて辛いなっていう人は、一旦、はい、まあそういうパンとか小麦製品を控えてみるとか、うんうん、あの一定期間いっそのことをやめてみるとかしてみると、はい、あの改善する方も中にはいらっしゃって。
そうなんですね、
はい、まあ、小麦、はい、あの、うん、小麦が完全に悪いわけではないんですけど、はい、ちょっとその腸をあの荒らしやすいというか、はい、ちょっと消化の段階で腸内の環境を、まあ、傷つけてしまったりとか、まあ、
ハードに使いすぎるんでしょうね、
はい、してしまうの で、あと油も結構含まれること多いじゃないですか。
そうですね、
パンとかだと、うん、なので、まあ、そういう油も刺激の原因になったりとかするので。
ーラーメンとかあれですよね、油もあって
結構
小麦も美味しいですよ。でも
そうですよ、ね、
ついね食べちゃいますね、
はい、のであのひどいな、あのどうにかしたいなという方は、一旦
まずはそこを、
はい、小麦製品をちょっと控えてみる、
一回やめてみると、はい、
あのグルテンフリーとかもね、はい、だいぶ最近メジャーになってきたと思うんですけど、まあ、グルテンフリーも同じような考え方で、はい、まあ、腸内環境を整えるのにも、
まあ、一つ、
はい、一つの手段として。
なるほどね、じゃあそのあたりを食べ物をちょっと改善してみる、はいはい、糖分とか甘いものはどうですか。
あ、甘いものもできればやめた方が、控えた方がいいですね。
そうなんですね、
はい、なのでお砂糖じゃなくて甘みを例えば蜂蜜から取るとか、ちょっとその自然
あの別のね、
はい、そうですね、でお砂糖でもあの黒糖とかきび砂糖にしてみるとか、はい、
そうなんですね、はい、回転焼きとか美味しいですよ。このあんパンとかあんこ系も好きですから。そうですよ
ね、砂糖と小麦ですね回転焼きとかもね。そうですね、
ダブルで入ってますね。そっか、そういうあたりですね。甘みをちょっとまあ考えるっていうのも一つ
ですね。そうですね、あとはこう牛乳とか乳製品も人によるんですけど、うんうん、やっぱり合わない人っていうのが日本人には多いので、それもこう消化不良を起こすと腸内環境が、
はい、逆にね、
はい、乱れてしまうので、はいはい、あのやっぱり乳酸菌ってなったら牛乳とかヨーグルトって
思います、思います、
思いますよね、はい、なんですけど、もしかしたら合ってなかったら頑張ってその免疫のためにと思って食べてるヨーグルトが、逆に
合わないと、
はい、腸内を乱してる可能性もあるので。
あ、なるほどね、
はい、あの特に牛乳飲んだらちょっと、
ぐるぐるぐるっとね、
はい、お腹ぐるぐるしやすいなっていう方とかはその乳酸菌を乳製品から取るっていうよりかは、はい、あの発酵食品とか、
発酵食品、はい、なるほど、はい、
取っていただく方が、あの腸内環境には、あのいいのかなと思います。
発酵食品っていうのはどういったものが例えばありますか。
そうですね、まあ、やっぱりよく言われるような納豆とか、
はい、 納豆は大好きですね、
はい、うん、あとは、まあ、ちょっと刺激物なんですけどキムチとかも
発酵食品ですし、 あ、
あとやっぱり毎日取ってほしいのはお味噌汁ですね、
あ、味噌汁ね、はい、あ、これ大事
で、うん、あと乳酸菌っていうとちょっと意外かもしれないんですけど、ぬか漬けとかにも、
あ、ぬか漬け、ね、
はい、よく含まれてますので、はい、お家であのつけてる方はぬか漬けを
いいかもしれない、
せっせと食べていただいて、
じゃあもう古来からもう日本人のこの生活にあるものをこう取ってればいいような、
はい、
まあ、納豆、味噌汁、ぬか漬けね、
そうですね、
昔からある食べ物ですもんね、はい、改めてこの新しい食べ物ではないですもんね、これはね。
そうですね、あの本当に腸内環境の話を今日は結構メインにしてるんですけど、はい、その腸内環境を決めてるのって腸内細菌だってよく言うじゃないですか、はい、その腸内細菌のバランスだったりが、はい、やっぱり国によって違うんですよね、食べてきたものによって腸内細菌のバランスとかって違うので、はい、まあ、私たちは日本人の腸内環境を持ってるので、はい、でそれが大元をたどったら、うん、古来からの食事で成り立っているものだから、うん、はい、まあ、つまりあのやっぱ昔からしてき った食事を取ることが、はい、一番腸内環境にとっても整うことにつながるじゃないですか。
なるほど、へえ、
はい、まあ、キムチはちょっとあの韓国のものですけど、は
い、まあ、隣ですもんね、
はい、
近いといえば近いですから、
ね、お漬物とかもやっぱり発酵食品なの で、
ね、そうですね、
はい、そのあたりもおすすめですね。
なるほどね、今日はちょっと腸内環境にスポット当ててお話を聞いておりまして、はい、じゃあこの後後半もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
今日のゲストトークの時間は管理栄養士でそしてイワス代表の板西麻衣子さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半はこの花粉症、まあ、症状を改善するためにこう食生活をちょっと見直すといいかもしれないと、
はい、
板西さんは実際それで、
はい、そうですね、ずいぶん良くなりました ね、
ねえ、あのくしゃみも目のかゆみも、
はい、
今年特に花粉が多いってこう聞きますのでね、
はい、
その話題するだけなんかちょっと目がかゆくなってきましたけどもそういった症状も出てないと。
そうですね、あの、うん、何日かね、2日ぐらいででも収まりましたね、出たんですよ、実際出たんですけど、はい、
あのすぐ収まって
すぐに、そうですね、
そうなんですね、
ちょっとやっぱり生活とか気をつけて栄養素とか取るようにしたらすぐにまあ改善することができますね、うん、ベースを整えていれば、
うん、なるほどね。で、まあ、先ほど食べ物でそういった改善がこうできますよということで、乳酸菌を取るのもいいと、はい、いうことですね。これどれぐらいこう食べ続けたらいいものなんですかね。
そうですね、まず、まあ、あの継続する目安としては1ヶ月ぐらい、はい、
1ヶ月ぐらい、
はい、前半でお伝えしたこうやめてみたらいいかもしれないっていうものとかも大体1ヶ月ぐらい、
1ヶ月ぐらい
ちょっと控えてみる、
はい、
で食べ続けるものも1ヶ月ぐらい食べ続けて見てもらうと、あのだんだん体の中の環境が変わってくると思いますので、
そういうのはなんかこう実感としてあるもんなんですかね。
そうですね、あの結構あのやっぱり他の方の相談を受けて、まあ栄養改善を一緒に取り組んだりとかもするんですけれども、はい、そうですね、まずは1ヶ月で、で大体その継続してガラッといろんなことが変わるのが3ヶ月ぐらいなんですけど、いきなり3ヶ月って言われるとちょっとハードル高く感じると思うので、
長いかなと思うかもしれませんね、
は
い、
でも1ヶ月でもすでに今何かお悩みがある方っていうのは、あの体感できると思います、変化を。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ1ヶ月はまずは頑張ってみると、はい、ということで、ちょっと甘いものとか脂っこいものは1ヶ月我慢して、
はい、
どうなるかなっていうのを見てもらったらいいですね。で花粉症も、まあ、人によって改善される可能性もあるので、
はい、
これやってみる価値はありますね。そうですね、
やっぱりお薬を飲んで対処されている方もいると思うんですけど、うん、あの一時的に症状を抑えたりとか、うん、まあ、抗アレルギー剤とかでアレルギー症状を抑えているだけなので、やっぱりあのそれもしつつ、うん、内面から整えてい、うん、った方がこれからの人生すごく楽になると思うので、
根本的にね、はい、改善するのがいいということですね、はい、
ぜひ
ぜひ皆さんあのチャレンジしていただきたいなと思います、はい、まあ、こういったお話をこう聞ける講座が、あの板西さんも春からですね、3度にされるということですね、
はいはい、
今月あるんでしたっけ。
そうですね、今月は次は3月25日の土曜日に、
はい
はい、13時から大体2時間ぐらいですね、うん、
はい、
キッピーモールのまち、づくり、
はい、
共同センターの方 で、 で、ね、はいはい、会議室で、こちらはあのまず何をやめるか何を取らないようにするかっていうお話あったと思うんですけど、そこがよくわかる内容になっています。
はい、
体に炎症を起こしやすいものだったりとか、まあ、加工食品がどう成り立っているのかっていうような、まあ、自分で食品表示を見て選択できるようなセミナーになってます。
あ、食品表示ありますけど、こうどういう意味かこう、ね、あの、はい、分からないの、そういう見方もちょっと分かってくるということですかね。
はい、
そういったお話が聞けるのと、はい、どういった内容でされるんですか。
その次はですね、はい、4月の16日、
うん、はい、
日曜日にですね、ちょっと場所はまだ未定なんですけれども、はい、まあ、三田市内で、こちらはあの食とメンタルの関係性がどういったものなのかっていうお話をしたいと思っております、
は
い、
食とメンタル、
はい、
これは関係性がやっぱりあるんですか。
うん、そうなんですよ、あんまりまだまだ言われてはないんですけれども、かなり深く関係しておりまして、まあ、子供だったら、はい、あのやっぱ感情コントロールができない子供とか、はい、急にこう切れてしまう子供ですね、
はい、
だったり、うん、あのじっと授業中座ってられない子供とかっていうのも、うん、あの実際食を 介入して、はい、あの改善したっていう事例もありますし、はい、あ
食べ物を変えることで、
はいはい、まあ、大人もそうですね、やっぱちょっと精神的に辛い方今すごく多いので、ね、やっぱまあ社会情勢的にもいろいろ
落ち着かないことも、ね、はい、ありますしね、
あると思うんですけれども、うん、まあ、そこもあの感情のコントロールができるようになるっていう点で、うん、脳内の神経伝達を整えるっていうところが重要なんですけど、でその神経伝達を整えるのに食とか生活習慣がかなり大きく関わってるんですね、うん、
そうなん、そういったお話が聞ける、
はいはい、
お結構難しそうな内容ですけども、
はい、
そのあたりは分かりやすくお話しいただけると、
そうです、ね、はい、ちょっと確かに今のはとっつきにくいと思うんですけど、あのイラストとかいろいろ使いながら、
ね、分かりやすくしてくれるんですね、
はい、分かりやすく、
へえ、食べ物気になりますね、なんかこうなんかお肉系食べたら元気になるっていうイメージはありますけど、
はい、
まあ、そういった面で気持ちは上がるのかな、好きなものを食べたらテンションが上がったりとかね、
あ、それはそうですね、確かに好きなものを食べるとあの幸せホルモンが出るので、あの元気にはなるんですけど、
ちょっと
その
、
はい、そこがあの難しいですね、でも、
なるほどね、実際こう、ね、取り入れた栄養素でまたその脳内 の, その分泌のされる量とかね、
はい、
バランスが多分ね決まってくるんでしょうね、
そうですね、一つちょっと注意していただきたいのが、はい、美味しいもの、例えばまあジャンクフードとか、はい、まあ、美味しいじゃないですか、私も美味しいと思います、はい、で美味しいんですけど、美味しいんですけど、美味しい、あのなんていうのかな、栄養素と美味しさっていうのが合致しないんですよね、
は
い、
うん、
そのちょっと科学的な方法で旨味を入れてたりするので、本来旨味っていうのは、まあ、タンパク質に対して感じたりとかするんですけど、はい、私たちはその旨味を感じることによって、あ、タンパク質取れてるなっていう量をちゃんと計算してるんですよね、はい、ただでも含まれてるタンパク質の量よりも強い旨味とかを感じるので、ちょっとバグを起こしてしまう、
なるほど、
それで食べても食べても物足りない、栄養が足りないっていうところで、食べ過ぎにつながってしまったりとかっていうのもあるので、そうなんですよ、美味しいものでも、どういう美味しいものを食べるかとか、その舌の味覚と脳のバグをどうなくしていくかっていうようなことも重要
なんです、本来の量と合わせないとバランスがおかしくなるんですね、
はいはい、
取りすぎたり足らなかったり、実は全然足りてなかったっていうこともあるということですね、はい、
そうなんです、
そういったものがまあ添加物とかで調整している場合があるので、
はい、
まあ、美味しく、ね、するためにはそういった研究も、ね、あったりしますけど、はい、そのあたりの話も聞けて、あ、こういうのが入ってるな、うん、全く取らないというのは難しいと思うので、
はい、難しいですね、
そのあたりの見方がこう分かるということですね、
はい、そうですね、
ああ、そういったお話が聞けるということで、これ楽しみですね、
はい、
これシリーズでまた続いていくんですか、これ
は、はい、そうですね、結構毎月もう開催していこうと思ってますので、はい、いろんなテーマで、その次はアレルギーだったりとか、はい、あとはあの、まあ、細かい栄養素の酵素のお話だったり、うんうん、いろいろミネラルのお話だったりしていこうと思いますので、はい、ぜひ興味がある会に来ていただけたら嬉しいです。そうですね。
こういった最新情報などどちらを確認すればいいですか？
そうですね、私の SNS で発信してますので、はいはい、Facebook もしくは Instagram、は
い、Instagram、
はいはい、そのあたりが最新情報載って、は
い、じゃあ板西舞子さんで検索していただければ、
はい、
サンダとか、まあ、そういったキーワード入れてもらったら、
そうですね、はい、あの板西っていう名前が結構珍しいと思うので、はい、う
ん、なるほど、
木偏の板に、
はい、
東西の 西
で、
で舞子はひらがなでも出てくると思います、はい、
そうなんですね、
はい、
じゃ あの漢字の板西で、ひらがなでも大丈夫の舞子さん入れてもらったら、はい、出てくるということで、はい、Facebook や Instagram で最新情報があるということで、
はい、
じゃ申し込みなどもそちらからになりますかね、
そうですね、はい、
ぜひ関心のある方はですね、アクセスをしていただきたいと思います、
はい、何かそのお話の中で分からなかったこととか、うん、疑問に思ったこととか、うん、全然メッセージをいただければ、
なるほど、
お答えしますし嬉しいので、
で講座を受けた後でもそういったやり取りもできる、はい、ということですね、
はい、全然ラジオを聞いてくださってる方でも、はい、気軽にメッセージいただけたら、はい、嬉しいです、
ぜひ、ね、いろんなお話、ね、お聞きしてきました、今回一旦これでお休みになりますが、また違う形で登場してもらうことはあるかもしれませんけど、はい、その時はどうぞよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
今日のゲストトークの時間は管理栄養士そしてユアス代表の板西舞子さんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。